波コスミックのひふみ言葉。現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。波コスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本という国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、スタジオにお越しいただいていますナミさんです。ナミさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週も、はい、初登場ということで、はい、いろいろとお話をいただいたんですが、はい、ナミさん、今日はどんなお話からいただけますか。
はい、今日は、葉月、8月ですね、
はい、
葉月から旧暦で、鳥月と書いて幽月と読むんですけど、幽月のお話、
はいはい、
それからちょっとねラジオを聞いた方からのリクエストでね、引用語行のことをもう少し詳しく知りたいっていうねリクエストがありましたので、そんなことも踏まえながら今日はお話しようと思います。
私も知りたいです。では、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。はい、まずね、葉月っていうのは、はい、二十四節気っていうのがね、日本の旧暦の中から作られているものがありまして、はい、でそれっていうのは春夏秋冬のね春夏秋冬をまた六分割してね、
はい、
その季節に合わせたものから作られてる二十四節気っていうものがあって、今だとね、例えば深き霧まとうっていうね頃って言われてまして、
はい、
深い霧の出る頃ですよっていう意味があるんです。でその中でもよくね霧って何、霞と何が違うみたいなね、こと言われる方もいるんですけど、
はい、
霧は秋、霞は春です。
季節によって
呼び方が、で朝もや、こうもやがかかったようなね、そういうことを季節によって呼び方が違うってことですね。そういうことからもあったり、はい、それから二十四節気っていうのは何っていうのは、立春からね大寒までの間を、はい、24に分けたことっていう意味です、
はい、
うん。で葉月っていうのはね葉が落ち始めるっていうね意味で、葉の落ち始める月ですよって、旧暦っていうのはもともと現在のねグレゴリオ暦になったのは明治6年から、
はい、
世界でね統一されて日本変わったんですけど、それまでは太陰暦っていうね旧暦だったんです、はい、太陰太陽暦っていう旧暦だったんですけど、その太陰暦っていうのは今で言うと1ヶ月から1ヶ月半遅れなんですね。
遅れるんですね。
遅れるんです。なので、うん、通常だと元旦は1月1日ですね現在は、はい、ですけども陰陽五行の中国思想のねそういうものから考えると、中国ってね春節って2月4日ですね、
はい、そうですね。
っていうことは2月の3日節分の日が大晦日で、2月の4日がお正月という考え方に旧暦だとなります。
なるほど、1ヶ月後遅れてるわけですよね。
そうです、うん、っていうことは、うん、幽月、鳥月って書いて幽月と読むんですけど、はい、鳥っていうのは十二支のね干支の鳥年の鳥ですね、はい、に書いて幽月と読むんですけど、現在の暦で言うと9月のことですね。なので9月は鳥の月参りっていうね行事やってみえるところもあるように、はい、旧暦と新暦の違いでちょっとズレがあるので、その辺もね皆さん知ってみえる方も新しく知る方も見えるかもしれないんですけどね。
そうですね、
はい、
いやー、でも葉月っていうのは 葉が落ちる月。
そうです。
というのも、はい、私初めて今日、はい、知りました。
なので8月生まれで葉月ちゃんってね、名前ついてる方やなんかもね、うん、日本はね結構見えるかもしれないですね、うん、そういう、うん、旧暦のそういうところからね、例えば、うん、春に生まれてね弥生ちゃんとかねいたりとか、
そうですね、うん、
そういう方も見えるかもしれないですけども、日本の元々の古来の文化っていうのは、そういう季節のねものを考えて作られているものがたくさんありまして、その中でも陰陽五行っていうのは皆さんね鑑定に見える方やなんかにも必ず一番最初にお話しするんですけど、
はい、
木火土金水って言って、
はい、
木火土金水っていうね5つのエネルギーに、分けられてるっていうのが陰陽五行の思想なんです、
はい、
でその中でじゃあ自分はどこのエネルギーの人かなっていうねことを知るっていうところから鑑定っていうのはねお話しするんですけど、でその例えば木火土金水っていうねその5つのエネルギーの中でもその木火土金水の5つが例えば方角に現れてたりとか、
はい、
色で分かれてたりとか、
ええ、
まあ大きく分けると食べ物や何かもねその中に入ってきたりとかね、いろんなことがこう分かれてるのが、思想の中にねそういう入ってることがいっぱいありまして、例えばね簡単に説明すると、頭の中で、
はい、
0時から、ね、こう12時までの、うん時計をイメージしてください、
はい
ね、そうすると一番上が0時12ですね、
はい、
下が6時、
はい、
で3時と9時が左右にありますよね、
はい、
それを地球だと思ってください、
はい
ね、円盤が地球だと思ってください。そうすると上の12の数字のところは方位で言ったら北です。
うん、
うん、で右側の3の数字のとこですね、
はい、
のは方位で言うと春で東です。
はい、
うん、で、南12時のごめんなさい6時のところは南、
はい、
うん、で、9時のところは西です。
はい、
そういうふうに東西南北が分けられてます、
はい、
うん、でそれが木火土金水でも分かれてると、全てそういうふうに分かれてて、例えばね昔の時計屋なんか中国の方とかね、
はい、
漢字で振ってある時計屋なんかをね見たことがある方見えるかもしれないんですけど、そういうものを見るとね、ネウシトラウって時間のところに、
はい、
12時の干支が振ってあるものが
ありますよね。
あるんですよね。そうするとネの刻っていうと12時のことです。っていうとよくね草木も眠る清水時なんていうと夜中のね1時から3時のそのちょうど2時ね、夜中の2時頃のことを指したりするんです。そういう風にみんななんかこうなんていうのかな、パッと見ると数字で現れてるんじゃなくてなんか漢字で現れてて、でそれがいろんな意味があってなんか季節とか、
はい、
そういうものを表してるっていうねものがたくさんありますね。それが今でも日本に根付いてて、残ってるものがねたくさんあります。例えば、まあ、来週はねそれこそ色のことやなんかももっと詳しくね、お話しするんですけど、例えばそのさっきお話しした木火土金水っていうものの中に色でもね分類されることがありまして、今の時期のね今は本当は皆さん、まあ、8月で夏まだ暑い残暑の季節と思ってみえると思うんですけども、立秋もね過ぎまして、
はい、
暦の上では秋ですね。
そうですね。
そうです。で旧暦では7、8、9月が、はい、秋です。
7、8、9、これが秋なんですね。
そうです。っていうと、うん、その秋の、色っていうのは、白です。
白。
さっき方角ね、東西南北言いましたけど、
はい、
地球で思ってもらうと、例えば、地球儀のてっぺんが、
はい、
北って言いましたよね、
はい、
で、下が地球儀の下側、それが北と反対ので南ですね、
はい、
っていうと右側が東です、
はい、
西側が
東、
そうです左側ですよね、
はい、
ってなりますね、
はい、
でその中でも、西を示す秋の部分の色が白っていう、そういう風に季節と色とが分かれてるんですね、五行陰陽の中でね、
うん、
なので今の時期、例えばね、昔のあの旧暦でいろんな、例えば江戸時代とかね、はい、まで遡ると、うん、8月1日っていうのは八朔って言いましてね、
はい、
あの三大厄日って言われてた時代もあって、あの江戸時代やなんかだと大奥とかね、あの例えば吉原やなんかだと、
はい、
あのそれこそね北斎さんの絵でね八朔太陽なんてね、8月1日の太陽で真っ白い着物のね、あの絵なんかもね残ってたりするんですけど、あの白いもので、まあ、邪気を払うっていうね意味もあったり、で秋はね豊作ですよね、はい、のイメージなので、あのそういう祝い事でねめでたいことで白とか、まあ、神様の前にね、こう使える色で白とかね、なんかそういう意味もあったりして、あの秋は白、色では白ですね。
あのなんかお話聞いてると本当にこう季節とか、はい、その色とか、はい、そのすごくこういろんなことがその陰陽五行説、
う
ん、
そうです、
ね、それが元になって、はい、そういう
全てが残ってることが多いですよね、日本の風習では特に残ってますね。
そうなんですね、
はい、例えばね、うん、あの他の色も言うと春は青、
うん、
夏は赤、
あ、はい、春が青は青春っていう、
はい、そうです、
言葉がありますね、
そこからも来てますもんね、
あ、
うん、で夏は赤、秋は白、冬は黒、
うん、
で木火土金水の中で言うと土の部分っていうのは黄色です。でその5色、それが五大元素の色となっててね、いろんな意味がたくさんあって、またねそれもおいおいお話しますけど、
そうなんですね、
はあ、例えば京都やなんかだとね、うん、あの平安京ってね昔、はい、あの千年以上も栄えたね都や何かも、あのそういうこう陰陽五行の中からねいろんなものが考えられてた町で、千年以上も栄えたんじゃないかって言われてる町がねあったっていうこともありますし、例えば四神ってわかりますかね、四の神様って書いて四神って言うんですけど、
はい、
例えば東は青龍、青ですね、
はい、青
龍、はい、で南は朱雀、赤ですね、
はい、赤
で西は白虎、白ですよね、
はい、
で北は玄武、黒ですね、そうなんですよ、そういう風にあの色が分かれてるものを神様、要は守り神としてね置いてるっていうねことがあって、
あの奈良のね古墳の石室に、はいはいはい、あの指針が描かれて、はい、その旅立つ人を守るという、
そうですそうです、ね、だから町を守るっていうためにも、その平安京の時も、まあ、長岡京がねあまり縁起が良くないので、平安京をもう一回作り直してってことがね、過去に起きてて、でその中でもあの指針 の, しあのそういう思想がね大きくあの使われて、例えば東のその清流だと鴨川ですね、東を守る大河、あの大きい川なので、清流は鴨川で、南は大きな池で小倉池っていうのがねあったり、
はい、
それから西は大きな道、道路、大道ですね、大道があって、うん、今でいう山陰道があったりとか、まあ、北はね大きな岩山、山ですね、今でと、船岡山っていうのがね京都にあるんですけど、はい、そういう地層があの元じゃないかっていうふうにね現代でも言われてたりしますね。
あ、それらに守られて、
そうです。
てるのが平安京。
そうですそうです。それで千年以上もね長く続いたんじゃないかって言われてたり、
ね。その思想が生きてるわけですよね。
そうです。なので今ね、うん、例えば現在、うん、 これからお家を建てる、はい、土地を選ぼうっていうね、うん、方は、そういう土地を選ぶと家が栄えるっていう風にね、言われてて、そういうの気にして見える方もね、見えますね。例えば自分のお家を建てるところの東側には川があるとか、北側には山があるとかね、南側には池があるとか、西側には大きな道路があるとかね、そういうところに土地を買われるとお家が栄えるとかね、そういうのを気にして見える方も見えます。
へー、じゃあね、最初に奈美さんがおっしゃった、はい、その木下土金水も、はい、私たちもいずれかのこう、はい、に当てはまる。
もちろん皆さんがそういうエネルギー、どこのエネルギーの人かっていうことをね、例えば私なんかだと自分は木のエネルギーの人で、自分のラッキーカラーとかね、自分のイメージカラーは青だったりとか、するんですけど、そういうふうにね、こう自分の魂の分類はどこかっていうのも考えたりするのも鑑定の中ではね、見たりしますね。
いやー、これはまた引用五行説、いろんなところでお話の中で出てきますよね。
そうですね、今後ね、たくさん出てくると思います、うん、来週はね、またちょっと夏のね、引用五行から見た食と色っていうね、ことをちょっとお話しするので、はい、色の部分をね、もうちょっと深くたくさん話しながら、はい、食べるものもね、合わせてね、そこへお話ししようと思いますけどもね。
この食べ物というのも、はい、その引用五行
ありますね。はい、
あるんですね。
あります。
これは楽しみですね、はい、じゃあ来週は引用五行から見たその夏の食と色、
はいはい、
皆さんに楽しみにお聞きいただきたいと思います。
はい、
はい、今日もいろいろと勉強になりました。
ありがとうございました。
奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは、アルファベット大文字で LINE LINE@NAMI.CD は半角小文字です。NAMI.CD LINE@NAMI.CD そして Gmail では NAMI.CD 数字で101@gmail.com 半角小文字です。NAMI.CD そして数字の101@gmail はgmail.com ですね。nami.cd101@gmail.com こちらまでお問い合わせください。今日もとても素敵なお話をいただきました。いろんなこう、ね、奈美さんのお話聞いてるといろんなところに思いを馳せることができる
ねえ、マニアックなお話でね、聞いてる人は何度こっちゃっていう人もね、見えるかもしれませんけどもね、
何かこう、やっぱり私たちの DNA に響くところがあるんですよね、
日本人のね、人はね、ちゃんと和のね、大和魂の DNA がね、刻まれてますから
ね、大和魂ですよね、
はい、そうですね、はい。
二十四節気も本当に昔から大切にされてきたことですしね、
はい、
ありがとうございました。それではまた来週もよろしくお願いいたします、
はいはい、こちらこそお願いいたします。ありがとうございました。
波コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。